ここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。ナナコチャットラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けしております。さあ、それではお待たせいたしました。本日お迎えしていますゲストの方をご紹介いたします。私がなぜ先ほどうふって言ったかというところがここにあるんですが、実は FM 舞鶴のジェネラルマネージャー時岡浩二さんにゲストにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、時岡です。よろしくお願いいたします。
さあ、ということなんですけどもね、実は時岡さんはこの FM 舞鶴のジェネラルマネージャーだけでもなく、いろいろなね、こうことにチャレンジされてて、いろんな顔をお持ちなので、どういうふうにご紹介しましょうかって言って今尋ねたところだったんですけども。
そうですね、まあ、基本的にはラジオ、をですね、だいたいここ15年とかですね、それぐらいはもうほとんどラジオの仕事ばっかり、なんですけども、いろんなご縁がありまして、FM 舞鶴さんの、去年開局しましたけどね、その立ち上げにも、関わらさせていただいて、基本はラジオをメインに、仕事はしております。
今のそのね、基本はというところがちょっとポイントなんですけども、実は舞鶴市五郎ヶ岳、皆さんご存知だと思うんですけども、近畿百景のその第1位に輝きました舞鶴市の五郎ヶ岳、こちらの方も関わりがあるということで。
そうなんですね、実はこの4月からですね、FM 舞鶴、この FM 舞鶴を運営している、法人が、ありまして、一般財団法人有本赤善社というですね、法人になるんですが、その法人がですね、この4月から舞鶴市の、五郎ヶ岳公園の運営管理をですね、させていただくことになりまして、私もですね、この財団のメンバーということになっておりますので、今いろいろとそちらの方のお仕事もさせていただいているということになります。
私もね、何度も五郎ヶ岳の方はもうただ景色を楽しむためにっていう感じで訪れることはあったんですけども、もう今本当にいい季節ですよね。
そうですね、本当に、いい季節になりましたね。ちょっと、冬の間はなかなか、やっぱり雪が降ったりすると大変なところなんですが、4月に入ってから本当にこういい風というか気候になりまして、
今ゴールデンウィーク真っ只中ということで、いろいろなイベントも行われるということで、ご紹介をいただきたいなと思っております。
そうなんです。舞鶴と言いますとですね、やはり何といっても、赤レンガパーク、これ非常に大きな、観光施設であり、本当に近畿からね、たくさんの方がたくさん来られている場所なんですけども、舞鶴市には五郎ヶ岳公園というですね、こちらは本当の公園ですね、になるんですけども、五郎ヶ岳の頂上にある公園、もちろん舞鶴市の方は皆さんご存知なんですけども、こちらの方がですね、本当に、自然と、それからこのスカイタワーっていう、人工物が、山頂にはあるんですが、そこからの眺望と、いうことでですね、非常に舞鶴市としてはですね、観光、そして市民の方の、憩いの場というかですね、そういう場所としても非常におすすめだなと、私は舞鶴出身ではないんで、特にそう思うんですけども、思いますね。
五郎ヶ岳に上がるその道沿いにも、はい、四季折々の草花が、はい、咲いていて、
そうですね、
それをね、はい、見ながらこう歩いて登るっていうのも楽しいなっていうふうにも思いますし、
はい、
ビューっとこう車で行って、そして一気にスカイタワー登って、
はい、
そして絶景かな絶景かなっていう感じで、はい、
そうですね、
はい、景色をめでるのもいいなというふうに思うんですけども、
はい、
はい、今五郎ヶ岳にはこいのぼりがたくさん、はい、
そうなんです、4月の29日先週の土曜日からですね、
はい、
五郎ヶ岳のスカイタワーにこいのぼりが設置して、ありまして、
はい、
これはですね毎年舞鶴の、まあ、この五郎ヶ岳公園の恒例の行事ということになっているんですが、こいのぼりフェスタということでですね、
はい、
こいのぼりをですね、これ実は市民の方からですね、寄付いただいている、うん、もう使わなくなったこいのぼりを、はい、そうなんです、今、約ですね、50匹ほどのですね、
はい、
こいのぼりが、
うん、
スカイタワーから、まあ、張られているロープなんですけど、
うん、
そこで泳いでいるという状態になっております。
そうなんですね、
はい、
50匹というと結構なんかこうなんか気持ちが良さそうな感じですよね。
土曜日、この土曜日日曜日ですね、
はい、
ゴールデンウィークのスタートだったんですけど、
はい、
非常にたくさんの方がですね、
うん、
来られまして、で、まあ、このゴールデンウィークの、まあ、このこいのぼりフェスタ、こいのぼりをですね、
はい、
見られて、特にお子さんなんかが非常に喜ばれてましたねこう空中に泳ぐ、
ね、本当にまさしく泳ぐっていうのがぴったりですよ ね、
そうなんですよね、で風が結構ありますので、ね、本当にやっぱり泳いでるっていう感じが、
はい、
大きいこいのぼりもありますし、はい、小さいのもありますし。
大きいのどれぐらいの大きさあるんですか。
そうですね、だいたい5メーター
、
ぐらいはあると思いますね、大きいやつですね。
そんなに大きなものもあるんですね、
はいはい、
なんか私の中でそんなに大きなのはないのかなって、ひらひらぐらいなんかなって思ってたんですけど、
スタジオにちょっと小さいの持ってきてますけど ね、
ねお持ちいただきましたけども、はい、
でこれやっぱりなかなか今ですね、ご自宅でこいのぼりをあげるっていうところが減ってるんではないかなと思うんですね。
あ、そうですね、
なかなかこれ、まあ、あげるのも大変ですし、うん、マンション住まいとかそういう方も増えてるかなと思うので、
でもお家のにはあるっていう方も多いかもしれないですよね。
あ、そうですね、まあ、多分昔の、方、私の世代とかですね、もうちょっと前の方なら割と当たり前のようにこいのぼりがあったと思うんですけど、
はい、
今はですね割とある家が貴重かもしれないので。
あ、そうなんですね、
まあ、ないお家はぜひ五郎ヶ岳に来ていただいて、
はい、
奥さんと一緒に、
はい、
子供の日、ね、来ていただいて、まあ、こいのぼりを見ていただいたらいいなと思うんですけど ね、
はい、もしでもなんか自分とこのにもあるけど、はい、もうあまり使えへんし、もしあれやったら一緒に泳がしてもらえたら嬉しいなとか。
実はそうなんです、とかそういうことで寄付を受け付けてますので、こいのぼりの、
そうなんですね、はい、
今からでも間に合いますので、
はい、
もしご自宅で使っていないこいのぼりですね、ありましたらぜひFM 舞鶴の方に、
はい、
お持ちいただくか、五郎ヶ岳公園の方へお持ちいただければ、はい、寄付を受け付けてますので、
はい
はい、有効に活用させていただきたいと思います。
はい、はい、では CM の後また詳しく伺いたいと思います、はい、
ありがとうございます。
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく、暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
ななこちゃったラジオ、今日は私坂根美智子が、東京岡浩二さんをゲストにお迎えいたしまして、五郎ヶ岳公園のいろいろなイベントのことについて伺っております。さて、いろいろなイベントと申しましたが、 1日2日はね平日なので特にということはないのかもしれないんですけども、今度の連休はいろいろとあるようですね。
はい、そうですね、5月3日4日5日とですね、はい、本当このゴールデンウィークのど真ん中になるんですけども、うん、五郎ヶ岳公園で、鯉のぼりフェスタ2017、まあ、これ FM 舞鶴プレゼンツということになってるんですけども、はい、開催されます、
はい、
でこちらがですね、まあ、結構音楽イベントになっておりまして、うん、まず5月3日の水曜日ですけども、
はい、
午後2時からになるんですが、こちらが、まあ、タイトルイベントタイトルで言いますと、うん、高瀬川7号ちゃんがやってきた京都交通安全歌劇団と自転車の交通ルールを学んで遊ぼうということになっております。
高瀬川7号ちゃんですか。
はい、まあ、そういう方がいらっしゃるんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、ちなみに、ね、はい、女の子なんですけども。
あ、そうなんですね、
はい、かわいい、はい、若い女の子です。
はい、
はい、まあ、彼女が入っているこういう、まあ、京都交通安全歌劇団というのがありまして、はい、実はこの五郎ヶ岳のですね FM 舞鶴プレゼンツカフェ七子というのが、うん、スカイタワーの横のカフェがあるんですけど、はい、まあ、そこのオープニング、の4月2日でしたですかね、うん、にも一度来ていただいてるんですけども、
はい
はい、まあ内容としては交通安全の、うん、演劇をですね、はい、やっていただいて皆さんに交通安全の意識を高めていただこうということなんですが、まあ、非常に面白い内容になっておりますし、うん、お子さん来ていただいて、はい、一緒に楽しんでいただける、歌も楽しんでいただける音楽のイベントになってます、はい、
これが5月3日水曜日、はい、
水曜日の午後2時から、の予定です。
はい、
はい、でそれから5月4日の木曜日、
はい、
これがまたすごいことになってるんですが、うん、五郎吹奏楽フェスティバル2017ということになっておりましてですね、
はい、
大変ないっぱいの方が来られます。
いっぱいの方
っておかしいんですけどもですね、13時半からになりますが、
はい、
城南中学の吹奏楽部の皆さん、
はい
はい、そして、14時30分2時半から、
はい、
舞鶴市民吹奏楽団の方、
はい、
それぞれですね約50人ぐらいの編成、
うん、あ、
吹奏楽団
本当にいっぱい
本当にいっぱいになっちゃうんです。これちょっと山頂が大丈夫かなっていう
ですね、響き渡りますね、でもこのその人数での
入れるかなっていうぐらいのねちょっと混み具合になると思うんですけど、
はい、
連続して吹奏楽団の演奏があります。
はい、はい、これが5月4日木曜日、はい、1時半からと2時半からということですね。
そうですね、
はい、
でまあ、このあたりは収録して後日 FM 舞鶴の放送でまた放送もさせていただけたらなというふうに思っています。
はい、
それから5月5日金曜日、
はい、
子どもの日ですよね、
うん、
この日がですね子どもの日だよ五郎音楽スペシャルということで、時間としては1時30分からですね、
はい、
マグノスさんというコーラスアンサンブルの皆さんの
FM 舞鶴が開局した時にも、はい、歌っていただいたね。
覚えてられますかね皆さん、
はい、
そうなん
です。素敵な歌声でしたもんね。素敵な、も
う本当にプロの方ですね、
はい、
来ていただいて演奏をお聞きいたします、
うん、はい、
それからですね、その後に親子、リズミトミック、
はい、
これはですね、
はい、
オイル缶とか打楽器をみんなで叩いて楽しもうというですね、
オイル缶、
オイル缶っていうのが、まあ、いわゆるドラム缶みたいなもんとかですね、
あ、
まあ、そういういろんな音の鳴るような缶ですよね、
はい、
まあ、うんうんうん、ドラム缶まで大きくないと思いますが、
はい
はい、それをこう叩いて打楽器にして遊ぼうっていう、まあ、お子さんがそのちゃんとした本格的な楽器というよりか身近なものでこう音楽をですね、
はい、
楽しもうっていう、
うん、
そういう、まあ、お子さんが本当に参加できる飛び入り参加 OK の、
あ、参加できるんですか。
そうなんです。
あ、それはいいですね、
はい、飛び入り参加大歓迎の、
はい、
まあ、リズムで遊ぼうっていうことになってますけ ど、
あ、なるほど、
そういう音楽のイベントになってます、
はい、
はい、でこちらもですね、はい、また音楽FM 舞鶴で収録して、うん、後日放送もしたいなと思ってるんですけども、まあ、ぜひですねこの5月5日子どもの日です、
はい、
五郎音楽スペシャルに来ていただいて、お子さんと一緒にですね、
はい、
来ていただいて、この親子リズミトミック、
はい、
打楽器なんかね、はい、こうオイル缶とか叩いて楽しんでいただけたらなというふうに、はい、思います。
そうなんですね。そして5月5日もう一つ素敵なお知らせがあるんですよね、はい、
そうですね、
はい、なんとスカイタワーのお子さんの入場料が無料になると、
はい、そうなんですね。これ毎年、まあ、このようにもスカイタワーは5月5日は子どもの日で、うん、子ども入場料が無料ということになってますので、ね
ぜひねお越しいただいて、まあ、
多分最近ほとんど行ってないなっていう方多いと思うんですけど、うん、ぜひこの機会にお子さん連れて来ていただいて一緒にですね舞鶴の、うんまあ、絶景を楽しんでいただきたいと思います。
なんていうかな、子供の頃に見た風景とかすごく印象に残ってるものっていうのは大人になってもこう、ね、脳裏に焼き付いているの で、
そうです、ね、
やはり子供のうちから舞鶴ってこんな素敵なところなんだよっていうのを見ていただくためにもスカイタワーぜひ上がっていただいて、はい、まあ、大人の方はね200円いるんですけども、でも200円と言っても実は100円みたいなもんなんですよね。
まあ、そうですね、
ですよね、はい、実は200円の、タワーの入場料なんですが、
はい、
あの100円の割引券がついているんですよね。
そうなんです、カフェの隣の FM 舞鶴プロデュースカフェ7個のですね、はい、100円割引券がついておりますので、
ですよね、
これを使っていただくと大変お得になっております。
ですよね、はい、ですのでね、親子そしておじいちゃんおばあちゃんご親戚の皆さん、まあもういろんなところから遊びに来られるねお友達を連れて、はい、皆さんで上がっていただけたらなと思っているんですけど、
そうですね、はい、う
ん、私もね先日上がって写真撮ってそれを人に見せたら、はいはい、なんか絵はがき撮ったんっていうぐらいすごく素敵な景色が ね、
ね
撮れまして、時岡さんのなんかこうおすすめありますか。
今ね実はね夕日がすごく綺麗なんです。
わ、
今時間的にはね6時から7時のあたりですね、はい、
あ、
だいたい日没が6時半ぐらいなんですけど、まあ、6時くらいから来ていただいてスカイタワーに上がっていただければね。
そうですね、ちょっとじゃあ、ね、はい、スカイタワーの営業時間を
時間、ね、
はいはい、少しお伝えしたいと思いますが、はい、このゴールデンウィーク中なんですが、
はい、
今日明日は、夜は9時まで、
19時まで
です、
はい、そうですね、
夜7時までということになっています、
はい、
カフェは5時までとなっています。そしてこの連休間ですね、3日3日から7日の日曜日にかけては、はい、夜9時までスカイタワー上がることができますので、
土日祝日は21時まで、入館は30分前までにということにはなるんですが、
はい
はい、夜の夜景も楽しめるんですね。ね、だ
ったらちょっと早めに行くと、あ、まあちょっとお茶してから上がってで、ね、綺麗ななんか太陽がさんさんとする景色撮って、
はい、
夕焼け撮って夜景撮ってってするとなんかいい写真がなんか同じ場所で撮ったりするとなんかすごいいいかもしれないですよね。そうですね、
は
い、
まあ、ですんでカフェは土日祝日、うん、夕方6時まではやってますので、
はい、
まあ、それぐらいの時間までですねカフェでゆったりと、
う
ん、
そうですね、
していただいて、
はい、
でその後に、まあ、外に行くもしくはスカイタワーに上がっていただいて、
はい、
ゆっくりとですね日没を楽しんでいただければ、
はい、
まあそうですね3時間から4時間ぐらいはゆっくりと五郎ヶ岳で、
は
い、時間の変化によってですね、
うん、
やっぱり空の色が変わっていく。
あ、そうなんですね。
そうですね、それから海の色が変わるんです。実は
そうですか、
光の加減でですね、でその辺をですねカフェでまあゆっくりお茶を飲みながらですね、
うん、
この海の色がですねブルーから緑とかですね、
はい、
でまたこの深さによって濃いとこと、薄いとこがありますので、でまたいろんな船がこう入っていきますから、
はい、
そういうのをこうなんかゆっくり眺めながらカフェでお茶を飲んでいただいたらなんか時間忘れますね。
なるほど、はい、 実はねやっぱりこの太陽の昇ったりこう沈んだりっていう、はい、その関係もあってその時間帯によってその日の当たり方も変わりますので、ね、
当たり方で角度によって違いますね、
はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、もしかしたらねこのイベント中っていうのは、はい、あのたくさんの人にでちょっと車難しいってあの混んでしまうかもしれないんですけども、
は
い、
そうなんですあの実はですね、うん、5月3日4日5日はですね毎年非常に混雑しまして、うん、でおそらくお昼頃に駐車場がですね満杯になると思われますのでちょっと駐車場開くのを待っていただくことになるかもしれません、
はい、
でもし、まあ、あまり待ちたくないというぐらいあの場合はですね、はい、あのバスがあります、うん
はい
西ループバスっていうのがですね、
はい
京都交通さんの、これが東舞鶴西舞鶴駅、まあ、どっちからでもこう回ってはいけるんですけど、うん、西ループバスっていうのがですね、山頂まで上がっていくのがありますので、
は
い、
そうですね、はい土日祝日限定で運賃は大人200円子ども100円ということですので、まあループバスでさーっと上がってもらう方が、はい逆に楽かもしれないですね。
そうですね、はい、ただちょっと夕方が3時半ぐらいですかね、
そうですね
最後に降りてくるのが、
はい、いう形には五郎ヶ岳公園が最終3時43分という
初ので降りてこないとはいけないんですけども、ね、
そうなんですよね、
はいまあ、お昼間はゆっくりそれで楽しんでいただくということ
ですね、はい、いろいろとありますのでね、はい、ぜひお楽しみいただきたいと思います。
はい
さあこれなんですけどねこのループバスもついてそして舞鶴周遊1日観光のねかまぼこ手形っていうのがこれが1000円で発売されてるんですけどもこういうのを使ってバスも乗ったり、はい、そしてワン巡りというか港巡りの遊覧船も半額で乗れたりそして舞鶴引き上げ記念館も入館無料だったりしますので、はい、こういうものを使われる利用されるのも、ね、
そうですね、
手じゃないかなと思います。
スカイタワーも無料で上がっていただきます。
そう
なんです。
スカイタワーも無料なんですね、はい、かまぼこ
手形を持ってるとすごい手形なんですよね。これ
すごい手形
これ結構知られてないんで、
ね
まあ、割と観光客の方が使ってられるんですけど、うんまあ、ぜひ舞鶴の方もね、うん、使っていただいて上がっていただければ
本当ですよね。市内路線バス1日乗り放題って書いてあります。特にこの、
ゴールデンウィークは使い得ですね。
あ本当ですよね、観光客だけにのものにしておくのはもったいないって思っちゃいますよね、
はい、あとですね、はい、ゴールデンウィーク、まあ、この鯉のぼりフェスタ2017は 3,4,5,6,7 日までですね、
はい
はい、あの鯉のぼりをスカイタワーで開けております。そしてですね、3,4,5,6,7 日この間はですねあの飲食ブースも展望広場このスカイタワーの下でですね、設置してましてフランクフルトアイスクリームドリンクなども販売してますので、
はい
はい、ゆっくりお時間を楽しんでいただけます、
はいはい、それでは鯉のぼりとともに楽しんでいただきたいということで、時岡さんのリクエスト曲鯉のぼりをお聞きいただきたいと思います。
はい、スタジオにも鯉のぼりがありますね。
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話 0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
ななこちゃったラジオ、今日は私坂根道子がゲストに時岡浩二さんにお越しいただいていろいろと、五郎ヶ岳スカイタワーのことについて伺っております。実は今は五郎ヶ岳スカイタワーとお電話がつながっているようなので。
はい、そうなんです、
はい、
今五郎ヶ岳スカイタワーのですね片渕さんとですねお電話がつながってますのでちょうど今日のですね五郎ヶ岳の様子なんか聞いてみたいと思います。片渕さんよろしくお願いします。
こんにちは、片渕です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、今の五郎ヶ岳のですねお天気ってどんな感じなんですか。
そうで がもう差してきて景色もようやくこうクリアに見えているような形になってますね。
あ、そうですか。
ちょうどお昼頃が霧がかかってて、はい、一面も真っ白気にはなってたんですけども、まあ、30分ぐらいで晴れてようやく晴れまで出まして、下がよく見えてますよ。
うん、そうですか。ちょうど今あの連休の、まあ、切れ目になってるんですけど、今日のお客さんの、方ってどんな方がいらっしゃってるんですか？
そうですね、平日ということもありまして、地元の小学生の方たちがちょうど遠足のシーズンにもなってるのか。
あ、そうですか。
今日も、はい、小学生のお子様たちがお弁当を気持ちよく食べて、美味しそうに食べてましたね。でその他最近多いんですけども、外国の方からのお客さん、
はい、
今日もね20人、30人ぐらいですかね、
はい、
お見えになられて、タワー上がって行かれましたね。
はい、
そうですか。
なんかどんな感想をお持ちですかね、
はい、
か外国の方どんな感想を、おっしゃってました？はい、
そうですね、とにかくビューティフル言ってました。景色がやっぱりいいみたいですね、あちらの方にもね。
あ、そうですか。どちらの国から今日は？
台湾のような形になってますね。
あ、台湾からですね、はい、結構アジアの方多いですね。はい、
そうですね、最近ね。あとお土産なんかもね、珍しいのか、ビーフシチューとかも買って帰られてますね。
あ、なるほどね。
五郎ヶ岳スカイタワーのお土産って言ったら、はい、一押しはどんなものがありますか？
一押しのお土産なんですかね、片渕さん。
はい、やはり巷でも有名になってます、海軍カレー。あとはこちらスカイタワーの方では、海上自衛隊公認のグッズ、そういったものも取り揃えて人気が出てますね。
あ、なるほどね。結構人気ありますよね、はい、海上自衛隊グッズはですね。
そうですね、はい、巷では出てない妙高の船員さんたちが使ってらっしゃるタオル、これがやっぱり市場には出回ってなくて、まあ、こちらに専門で置いてるっていうような品物も揃えてます。
レアもんですね。
それは五郎ヶ岳しか置いてないんですかね？あんまり売ってない感じなんですか？
その妙高のですね、タオルはですね、五郎ヶ岳だけで売ってるんですか？
あとに、いや、下の赤レンガパークの方置いてはいますが、この2カ所と
決ま
ってます、
ね。じゃあ赤レンガパークと五郎ヶ岳だけですね。そういうのもありますし、
片渕さんはどういう景色が好きですか？はい、どっちからの見た方がいいとか、おすすめの景色の見方っていうのありますか？
なんか片渕さんの、ね、はい、おすすめの景色。
北側の方ですね、自衛隊さんのお船が見えたり、あとはそのリアス式の島々が見えてる北側おすすめなんですけども、
はい、
先ほどもお話しあったように夕方はね、もう完全に西側、もう夕日がこの山々がこう沈んでいく風景、これが最高だと思いますよ。
あ、なるほど、わ、ね、ね、かりました。
はい、
まだね連休お忙しくなると思いますが、はい、たくさんのね、観光客の方来ていただきたいなと思います。はい、今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。はい、
どうもお疲れ様です。
はい、ゴールデンウィークスタッフ一同お待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。さあ、ということで本当に片渕さんのその声を聞いてるだけでもうなんかすごい素敵なところやから、みんな来てちょうだいっていう気持ちがなんか聞こえてきますよね。はい、
もうスタッフ一同ね、今本当にお待ちしておりますので、ぜひゴールデンウィークにね、五郎ヶ岳公園に来ていただきたいと思います。
そうですね、はいはい、でカフェでのおすすめとかありますか？なんかこれ美味しいよとかっていう。
カフェはね、やっぱり人気があるのはですね、海軍カレーなんか結構人気ありますね。
やっぱりね、はい、なんかこう、ま
昔でいうと北前船っていうのは舞鶴には寄らずに宮津に行っていたのは、舞鶴っていうのはこう入り組み出て、なかなかちょっとどういうところかわからないしっていうようなことがあって、だから余計にこの明治時代のその鎮守府を置く拠点にはこう良かったとかっていうようなことを聞いたことがあるんですけども、ということはね、その入り組んだちょっと入り江だとか、そこに浮かぶ船だとか、そういう風なのがすごく綺麗に見えると思いますのでね、ぜひお越しいただきたいと思います。さあ、それでは私の番組はこのこれが私の生きる道っていうのを聞いてるんですが、
なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、やっぱり私はですね、もうここ15、6年ぐらいですね、ずっとラジオの仕事をやってるんで、まあ、本当にまあラジオがですね、まあ、自分の生きる道だというふうに、思ってます。
はい。
で、まあ、この五郎ヶ岳もですね、皆さんご存知かもしれないんですが、 FM 舞鶴のアンテナが立っているのが五郎ヶ岳
公園、ね、
はいはい、ございまして、でこのスカイタワーもですね、これから放送の、一つの拠点ということで、
はいはい、
FM 舞鶴がこの五郎ヶ岳から FM 放送を発信していきたいと思いますので、
はい、
3、4、5は FM 舞鶴の公開放送、生放送、午後から予定しておりますので、はい、ぜひお越しください、
はいはい、本日のゲストは、FM 舞鶴ジェネラルマネージャーの時岡浩二さんでした。どうもありがとうございました。